こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
はい、今回はえいさんが面白い話をしてくれる
ってこと。この前、うん、平和予定、行ったんですよ。
私も行きました。
そう、いや、うん、うちが平和予定行ってきて、うん、お土産買ったんで今度渡しますねって言ったら、うん次の日、あ、じゃあ私も行くわ
いや、行こうと思ってた。
そうなの、うん、でもうちもなんか行こう、せや行こうと思ってたけど、うん、なんか12月に行き損ねたなって、ちくみさんで行き損ねたなと思って、うん、じゃあもう行ったら、うん、ちくみさんも次の日行くってなって、うん、で、今日はお土産のチョコクランチを、
意味わかんない。
一緒に食べました。
私何もお土産とか買ってきてないしね。
平和洋と古代中国っていうね、うん、やつをやってたんですけど、うん、で、ついにですよ、うちも、
はい。
やる時が来たなと思って、
はい、あ、何を
あれをね。
あれを
ええーうん。みんな大好き、除福伝説ですね。
あれをね。
ええー。諸星大二郎先生のね。
そう。あ、知ってますよ。あ、これどっちの手でも行った方、知らない手で行った方が良かったのかなと思って。
いや、諸星大二郎先生の。
振りが高度すぎて。
誰がわかんねんっていう。
そうそうそう。
で、
う
ん、まあ、除福伝説っていう名作があるんですけど、うん
はいはい、
ただまあ、除福って、うん、まあ今回、その始皇帝展の、うん、まあ、キャプションでもちょっとだけね、うん、まあ出てきたんで、うん、せっかくなんで、ちょっと除福の話を、最近ほら、不老不死の話とか。
そうね、水銀とかね。
そうの話してたんで、うん、ちょっとそれつながりで、みたいなところで、うんはい、今回は、除福伝説のお話をしようと思います。
はい。
ということで、除福っていうのは、司馬遷の史記に記述されている人物なんですよね。はい、まあ、史記っていうのは、まあ、皆さんご存知かもですけど、まあ、歴史の史に記録の記で、うん、まあ、紀元前100年ぐらいに、記された中国最古の歴史書なんですけど、うん、まあ、著者の司馬遷は、記事とか伝書を割と現地に訪れて確認したりして書いたんで、
うん、あ、リアリストなんだ。
そうなんですよ。うん、めっちゃ真面目ですよね。うん、やっぱ司馬遷すごいじゃないですか。
すごいね、
莫大な量を。
ジャーナリストの鏡だね。
最古の。だからその中国最古の歴史書、まあ、正史といえど、うん、割とまあ、信憑性の高い歴史書とされていると言うんですけど、
うんうん、
まあ、その記事、まあ、史記の記載の中では、徐福または徐仏は姓という国の牢屋の人なりと。
うんうん、
で、徐福は始皇帝に東方の三神山に不老不死の霊薬があると進言し、うんうん、まあありますよって言ったってことですよね。うん、で、まあ始皇帝の命を受け、3000人のまあ道男道女と、うん、まあ男の子女の子と多くの技術者を従えて、五穀の種を持って東方に船出して、うんうん、で、広い平野と湿地を得て、王都に戻らなかった。
うん
っていうのが記述なんですよね。
うんうん、
で、まあ、これがま、徐福というもののま、記載なんですけど、うん、このま、一応三神山、まあ、三つの神様の山っていうのは、一応中国の伝説上のま、神山で、
うん、
まあ、渤海っていう、
うん、
まあ、中国の東沿岸から見て、まあ、東側にある、の、まあ、渤海湾中にあると言われる三つの山、うん、蓬莱山、北条山、永州山っていう、うん、この三つの三神山は、海岸から遠く離れてないんですけど、うん、人が近づくと、風や波を起こして船を押し付けないと。で、建物はことごとく、まあ、黄金や銀でできていて、うん、住むせ、まあ、鳥獣たちはすべて白いと。
神聖なんだね。
ええ。っていうのが、まあ、四季に書いてあるんですね。信、うんうん、憑性
まあ、はてなはてなはてなって。
になるんですけど、うん、まあ、この神聖説っていうもの、うん、まあ、これは中国では、ものすごく重要なポイントですけど、うん、最古の記録って言われてるんですよね。
うん、
で、まあ、そもそも神聖説、まあ、水銀の回でも、うん、神聖になるみたいな話あったじゃないですか。うんうんうん、水銀飲むと、神聖になれる、イエーイみたいな。
うん、
神聖説っていうのは、まあ、もともとは中国の古い神話に由来するもので、うん、まあ、紀元前3、4世紀、戦国時代ぐらいに起こったんですけど、うんそもそもなんでそんな話になったかっていうと、うん、まあ、北方沿岸地域、まあ、西とか沿の方って、うん、まあ、中国の東側ですよね、うん、海沿いの方。で、大体まあ、戦国時代に起こって、秦とか漢の時代にめっちゃ流行したんですよ。
うん、
なんでまあ、始皇帝の時期なんかめっちゃ流行してた時なんですけど、まあ、この時代、まあ、いわゆる神秘思想ですけどね。うん、で、まあ、神仙っていうのは、まあ、人間の現実的欲望の実現者ってあって、うん、まあ、不老不死って話なんですけど、うんこれは、なんか、渤海、その、海の方に、しばしば、蜃気楼が、発生したと、
うん
うん。で、それがきっかけって言われてて、うん、まあ、蜃気楼って、まあ、熱気とか冷気。
でかいハマグリ
ええ、
で、ガタスやつ。
冷気ね。で、その、暑いとか寒いとかで、まあ、光が屈折して、空中とか地平線の近くとかに、まあ、遠くのものが見える。うん まあよくね、砂漠とかでね、さまよってる時にオアシスが見えたりとか、うん、楼閣が見えるようなね、
死ぬ手前のやつ。
死ぬ手前のやつがね、あったりするんですけど、うん、まあ今はね、科学的に証明されているものですけど、うん、当時は、まあ見えるはずのない、彼方の山々とか、うん、まあ黄河を挟んだ、まあ戦国時代なんか六条、ね、六国が築いた王城のどこかが、突然出現したかと思えば、突然煙のように消え失せるみたいな感じで、うん、まあ人々を仰天させていたかもしれないと。うんで、まあ、そこで、そのあたりの地域では、奉仕って称する職業が生まれたんですよね。まあ、上服もいわゆる奉仕なんですけど、
うん、
まあ、彼らはこの海の彼方には天宮があって、神仙が住むんですよって説明してたんですけど、うん、まあでも、実際にその、牧会の方を見ると、まあ、蜃気楼が見れるわけなんで、うん、まあ、その蜃気楼を目撃してた人たちは、まあ、そうかも？で、まあ、半信半疑かもしれないですけど、うん、でも確かに、その、楼閣とか、王城とか、山々が、まあ、見えるわけじゃないですか。うん、っていうところから、まあ、起こってきた、みたいな話があって、
うん、
でも、この、奉仕って、まあ、片方、方向の方に、もののふ、武士の士ですけど、
うん、
奉仕って、まあ、何っていう、まあ、職業的なものですけど、うん、まあ、定義が難しいんですけど、医学とか薬学とか心理学とか、まあ、気象物理学とか、うん、まあ、科学とか、まあ、いろんな得意分野があって、うん、まあ、それこそ、家事祈祷みたいな人がいれば、
うん、
天気を言い当てるような人もいれば、いろんな人がいたんですね。まあ、それこそ手品師みたいないい加減な奴らもいたんですけど、ちょっとまあ、そういうあたりを、まあ、包括しているような人たち、でも、まあ、権力者たちに、そうやって取り入っていくんですよね。
スピリチュアルカウンセラーみたいな。
まあ、なんか、
ちょっと違う。
そう、なんかでも、知識人であり、まあ、その、まあ、それこそスピリチュアルカウンセラー的なものもあったと思うんですよ。でも、なんか、凄そうじゃないですか。で、そこで権力者たちは、やっぱり、長生きとか、まあ、その、養生みたいな、健康とか長生きの術をみんなから欲しがったんですよ。で、まあ、その、まあ、戦国時代、こういう、まあ、新鮮思想が起こった時って、やっぱり、少しでも隙を見せれば敵が攻めてくるみたいな。まあ不安定な状況。でもまあ人民はやっぱりもうすごく貧しくて苦しくって、まあ貧苦にあえれたんですけど、諸侯たちって意外と経済的に恵まれてて、まあ割と裕福であることは満たされてるんですよね。でこの時代は、まあ裕福で長生きするっていうのがもう最高なんですよ。ってなって裕福はもう OK じゃないですか。ってなったらもう一個は次は長生きですよね。っていうことで、まあ、そのニーズを受けて、登場して、まあ、奉仕たちがその諸侯に取り入っていくみたいな。で、その人たちが、こう、取り立てられて、まあ、商売を得たりとかするわけなんですけど、で、まあ、うちもこれ、めっちゃ知りたいと思って、見たんですけど、どんなものか、最初になんかその、進めてきたものは、割となんか、まあ、ちょっと実現むずそうなもんばっかりやったみたいで、でそこからもうちょっと具体的なものになったら、まあ、腹式呼吸とか、
ああ、意外なとこ。
そうなんです。
意外なとこ、
ね。単にこうね、なんかこう息を、このように呼吸さすれば、まあ、命ながらえ、みたいな、ね。
途端に結構、実利的だね。
すごくね、いいでしょ。あとね、まあ、ストレッチとかね。
なんか、長生きしそうだね。
そうでしょ。
確かに。
そうなんですよ。まあ、もうちょっと難しく書いてあったんですけど。
ごめん、スピアノとか言って。
意外とね、まあ、そういうなんかほら、できそうかつみたいなのも、まあ、やってたみたいなんですけど、あとはちょっともうちょっとスピリチュアル的な。
あ、やっぱり。
とか、なんか薬がどうとかね。みたいな。それこそ、まあ、水銀お薬みたいな話とかは、そっちの方向のことかもしれないですけど、で、まあ、これが、登場してから、まあ、その後、まあ、春秋戦国があって、まあ、秦とかの時代が来ますよね。で、秦の時代にも流行ってて、まあ、始皇帝っていうのは、秦の始皇帝はこれに、まあ、のめり込んだんですよね。で、神様に祈って、まあ、なんならもう自らが神になろうと。人間をやめるぞと。
人間やめる宣言。多いですね、ここ最近。
ここ最近。俺は人間をやめるぞってなったんですけど、まあ、でも始皇帝ってめっちゃ賢いじゃないですか。なんで、ほんまに神になれると思ってたっていうか、まあ、そのように最大限頑張ろうみたいな感じだと思うんですけど、まあ、始皇帝って、やっぱりその、マジでやばい人物じゃないですか。誰も今まで成し得なかった中国全土を、まあ、一人で、一代で統一した、みたいな、なんかこう、マジでこう、アンビリバブルな人なんで、そのなんか、相当なんか、すごい人が、まあ、不老不死ってまでは言わへんまでも、やっぱり200歳ぐらいみたいな感じで長生きを考えるぐらいやったらまあ無理ないんかなみたいな。まあ当時は多分70歳ぐらいで相当長生きないと思うんですけど、 まあ、昔の人のね、平均寿命とかもちろんめっちゃ短いわけで、うん、ただまあなんていうか、赤ちゃんとかね、子供が、すぐ死んじゃうんで、ね、平均寿命っていうとまあ、ちょっと現実的な寿命感とフィットしない気がしますけど、うん、なんかまあ、一つのまあ、推定資料みたいなところでは、だいたいまあ、古代ローマぐらい、だからまあ戦国とか秦ぐらい、うん、で、まあ平均寿命でいくとまあ20歳ぐらい、うん、17世紀まで来て35歳ぐらい、うん、20世紀の頭ぐらいで50歳ぐらい、みたいな話もあるんで、うん、まあその長生きする人もいるけど、やっぱり早く、基本的にはいろんなもので死んじゃったりするっていう、考えると、まあそもそも、6、70でまあ相当長寿やと思うんですけど、うん、でもまあそれでも始皇帝はやっぱり、まあ、まあ200歳ぐらいまではみたいなね。
でもいけると思ってたのかもしれないしね。
そうなんですよ。そう、だから、うん、その、今までもう中国の統一なんて成し得ないぐらいのレベルのことをしてる始皇帝なら、うん、まあ、ね、寿命なんて正直その、なんで死ぬって難しいじゃないですか。うん、明確にねっていう、うん。考えたら、まあそんなこと考えてたとしても、で、かつその、奉仕たちが、そうやってその不老不死になれるとか、不老長寿になれるとか、その、そういう場所があるみたいなことを言ってるとしたら、まあその、ないとは言い切れないのかなみたいな話もあるかもしれない、うん、っていうのはありますよね。で、まあ、すごく呪術的な、バックボーンがありますよね。その古代中国の、まあ、生活とか、政治のやり方とかなんていうのは、ものすごくそういうのが密接に関係していて、まあ、今日ちょっと徐福の話をメインにするんであれなんですけど、うん、で、まあ、ただ徐福っていうのは、そもそもその、まあ、始皇帝にじゃ命じられて、不老不死の薬を取りに行けって言われて、行ったって話なんですけど、ただまあ、そこにしか、文章のね、最初には出てこない。うんうん、で、まあ、司馬遷の式には書いてあるけど、うん、まあ、その先の資料にも出てくるんですよ。うん、でも、そこって、その、まあ、まあ、孫引きみたいな。うんうんうん、それこそ、式に書いてあるものをアレンジして、うん、書いて、まあ、その、徐福っていう言葉が出てくるっていう話で、うん、まあ、原点そこやろ、みたいな。元ネタっていうか、ソースそこやろ、みたいな話なんで、徐福って、ほんまにいたんっていう話は、うん、まあ、前々からあったと。で、中国国内でも、そもそも実在に関しても懐疑的やったんですよね。でも、1982年に、まあ、割と最近じゃないですか。うん、なんか、江蘇省、まあ、上海の上ぐらい、まあ、東シナ海の沿岸の方ですけど、なんか南京市とか入っているところに、
うんうん、割と都会だ。
割と都会のその上ら辺のエリアが、うん、江蘇省なんですけど、うん、そこに、徐福村っていう地域が、なんか、地域のなんか戸籍とか作ってた時かな、うん、なんか調査してた時に発見された
と。共産党の幹部として。
ちょっと、
それゲームの話。
それうちの赤のゲームの話。ペーパーズプリーズの話なんで。うん、
で、戸籍作れて反応しちゃった。
ついね。徐福の、まあ、徐に、うん、岐阜県の府、うん、で、徐福村っていう、地域があって、ここは昔は徐福村って呼ばれてたんですよ、みたいなね。で、かつ、徐福の子孫っていう人が名乗り出てきて、うん、2000年にわたる家系図が出てきたと、
うん。すごいじゃん。
そうなんですよね。
そんなさらっと言うけど。
えみたいな感じなんですよ。うん、で、えってなって、まあ、中国なんて広いからそんなこともあるのかしらと思うんですけど、うん、ただまあ、徐福村には、徐っていう、まあ、中国ではすごく一般的な名字の姓の人は少なくって、なのでまあ、これに関しては始皇帝からまあ、膨大な資産とか人員を、まあね、借用して旅立って、まあ、帰ってこなかったんで、始皇帝の怒りを買って、まあ、同じ一族が罪に問われるのを恐れて、うん、まあ、もちろん村の外に逃亡したりとか、姓、うん、を変えたみたいな話もあったんですけど、ただまあ、この一帯では、まあ、徐福っていうのは、この土地の出身であるっていう伝承が代々語り継がれてきたっぽいと。うん、で、旧家の土蔵から、まあ、郷土資料とか遺物が発見されたと。うん、いうことで、まあ、伝承が史実に変わって、徐福ブームが到来したんですよ。
おー。
徐福ブームが。
二回大事なことなんで。
そう。
徐福で村おこしみたいな。
そう。でも、そう。まあ、ぶっちゃけ、その、なんか、うん、マジってなるんですけど、うん、まあ、ほんまにそうかっていうのは、ちょっとわかんない。
うん、
その、2000年間、そのね、受け継がれてきた話かっていうのはわかんないですけど、うん、まあ、なんか知らんそういう伝承はあって、であとはまあ、そこでね、なんか観光客も増えたみたいなんで、うん、まあ、ある意味、なんか村おこし的なことやったんか、なんかわかんないですけど、ただなんかそこで、徐福って、もう完全になんか眉唾と思ってたけど、うん、なんかもしかしてみたいなね、あるみたいな、
うん、
話になって、ただまあ、この、まあ、最近までの話っていうところでは、まあそれが歴史の中の、うん、まあ資料に残る徐福の話なんですけど、まあ伝承としては、して、まあ始皇帝から命じられて、うん、不老不死の薬を求めて、蓬莱へ渡った、うんうん、が戻らなかったっていう伝説なんですけど、 これまあ、どう思いますかね、なんかこう、皆さんもね。なんか、ジョフクっていう名前自体は、割とメジャーというか、感じもするんですよ。
すごい聞くもんね。
そう、めっちゃ聞く。伝説とかめっちゃあるっていう。なんか、まあ、行ったのか、そもそも。行ってないのか、まあ、いたのか、いなかったのか、どうなったのかとか、まあ、確たる証拠は、まあ、結局ないってことなんですけど、ただまあ、ぶっちゃけ、その、まあ、うちはね、その、ジョフク、まあ、っていう人がいたとして、まあ、不老不死の薬なんてのは、まあ、ないに決まってるって分かってたけど、白羽の矢が立って、まあ、手ぶらで死にも取ったら、確実に殺されるじゃないですか。で、まあもう、しゃなしに戻らへんかったみたいなことも、あり得るのかななんて思ったりもするわけです。
ひどいから逃亡できちゃうしね。
ええー。で、その、かつ、なんかその、日本にね、その、ジョフクが来た、みたいなところも、やっぱり、まあ、蓬莱っていう、場所はもちろん日本とは言われてません。ただ、なんかいろんな資料、ジョフクの話って中国とか朝鮮半島とか日本にいっぱいあるんですけど、ただその中で、多分まあ東側にある。で、ジョフクとかのその江蘇省あたりも、まあ北九州あたりから西にずっと行く、とあるぐらいの高さなんで、まあ日本じゃねみたいなことを思った人が、蓬莱を日本みたいに書いたのか、まあそのソースは四季の方から引っ張ってきて、で、なんかそこで日本かみたいなところで、じゃあ日本じゃねみたいな。日本かみたいな風になって。
日本でいいかみたいな。
みたいな資料も多いんかなって思ったりするんですけど、まあ、ということもあって、日本にはですね、ジョフクスポットがいっぱいあるんですよ。
ああ、出た。
今回はね。
出た。
ええー。なんで、まあ、ジョフクのことがどうかは、ちょっと謎なんですけど、ただ、まあ、その、様々な、ことを経て、日本にジョフクが渡ってきたと。
うん、
渡ってきて、すごい、たくさんの、何かの足跡を残しているというのがあるんで、今日は、その、日本のジョフクスポット巡りみたいなね。
あ、こっから本題なんだ。
こっから本題
なんだ。むしろ。
むしろ。そう、でもなんかね、その、まあ、そこがなんかこう、面白いところっていうか、まあ、事実なんていうのはね、やっぱり歴史の中では、難しいじゃないですか。本当のことなんていうのがね、その歴史にあるかわかんないですけど、ただまあ、日本に残ってるジョフクの話は、まあそのね、伝承としては残ってる足跡は本当のことなんで、ということでですね、これ、日本にはですね、20個以上のジョフク伝説があるんですよ。で、北は青森、南は鹿児島。さっきの水銀の話も、まあ、すごく日本に広く分布してましたけど、一応まあ、青森、秋田、長野、東京、愛知、三重、京都、和歌山、広島、福岡、宮崎、鹿児島。すごくないですか？
すごい。
もうほんまになんか、割と分散してあるなっていう。でまあ、流れ的には、なんかその、もうまあ、熊野とかですね。三重県っていうかまあまあ、和歌山の近くですね、熊野なんていうのはね。まあ、黒潮がぶつかるとこなんですよね、紀伊半島。で、まあ、漂着物が多いですよね。紀伊半島っていうのはね。
あれとかこれとかね。
あれとかこれとかね。まあ、その、鬼人が、まあ、偉い人が、まあ、流れ着いたとかね。まあ、いわゆる寄り物っていうのが多かったりとか。まあ、この辺のエリアはめちゃめちゃ面白いんで、ゆっくりね、なんか話したいとこですけど。
普段落都会とかね。
ええー。まあ、うつろ船や、海から観音さんが来たり、まあ、いざ波の墓があったり、普段落都会とかね。あと、羅行上人もね、インドからね、熊の浦に流れ着いてますよね。羅行上人っていうのは、裸の形の上人って書いて、あれ、普段落都会、普段落三次ですよね。
そうそう、
普段落。開いたのは、羅行上人ですよね。すごい名前。じゃないですか。
すごいね。
裸の形の商人ですからね。
そんな感じだったのが日本の人がつけたイメージじゃん。だって
そうですよね。
インドの名前でしょ。名前はインド人だから。
そうですそうです。ね。
ラキョンっていいんじゃねみたいな。
ねとか聞こえたのか。なんかちょっとその服のね、その範囲があれ。
裸で来たんだ
よ
ね。
確かにね。インパクトがすごいんですよね。あとヤシの実とかね。流れつくみたいね。まあマレビトですよね。まあその海のまあカナダの浄土からマレビトがやってきて幸をもたらすみたいな、まあその黒潮の流れ、まあ元々のね海流の流れがあったりするのは、そのまあ鬼人流伝説みたいなのが多いようなバックボーンはそこにはねすごくあるんですけど、ただまあこういうそのまあ潮の流れっていうところでは太平洋沿岸だけじゃなくて日本海の沿岸にもまあジョフク伝承っていうのがやっぱあるんですよ。そのさっき言った20箇所ぐらいあるところも、それぞれやっぱり黒潮とか、対馬海流とか、まあそういう流れに乗ってきたのかなと。ただ、まあ、この20箇所ぐらいあるところも、すごくね、なんか、なんか祀られてるっていうか、なんか、そういうところが多くって、 なんか共通項っていうのは、割となんかどこの地でも、呪符は侵略者じゃなくて、なんか神様的な感じで、
稀人かやっぱだから。
そうなんですよ。うん、地元に受け入れられて、うん、で、同化して、祀られてるんですよね。うん、で、農耕とか、養蚕、捕鯨、クジラですね。うんうん、造船、船を作る。医薬、紙すき、旗織り、うん、製鉄、焼き物。
うん、
これ、食産の神様ですよね、うん。で、ちょうどこの辺って、まあ、縄文から弥生に日本は移行しようっていうタイミングなんですよね。うん、この神のところはね。うん、これって、なんか、まあ、稀人でもありますし、うん、ただまあ、全くまだ全然、その、仏教なんかの体系化も全然されてないですよね。うん、紀元後の500年ぐらいまでは、渡来してこないんで、渡来人。
うん、技術を持ってきた渡来人なんだろうね。
そうなんですよ。
感覚で言うと。
そう。だから、その渡来人っていうものの象徴的な存在が、うん、その呪符なのかなっていうとこなんですよ。うん、
実際もしか呪符が来てるわけじゃなくても、
そう。
呪符的なものが、そう。っていうこと
で
ね。
そう。呪符的なものが伝わってきた。うん、それが最終的に呪符じゃね？
うん。
みたいなね。うん、ところで、呪符っていう形、
うん、
イメージになんか統合されたんじゃないですけど、うん、なんかその、まあ、さっき真偽は不明って言ったんですけど、まあ、あの、熊野の方では、呪符級って、まあ、あの、まあ、中国の先時代、秦の時代に、それこそ当時ですよね。だから始皇帝の時代です。鋳造された、あの、まあ、大型の、まあ、数、そんなにたくさん、あの、鋳造されてないんですけど、うん、あの、古銭が見つかったんです。うん、お金ですね。が多数見つかってるんですよ。うん、で、これは、あの、ほら、呪符ブーム来たじゃないですか。呪符ブーム来て、あの、呪符国際シンポジウムっていうのが、
すごい、
いい名前、平成14年にあって、うん、この時に、その、ちゃんと鑑定されて、うん、その熊野で出た、その、お金は、その時代に鋳造されたものだと、いうふうに鑑定されてるんですよ。だから、誰かが来たんですよね。
うん、
秦の時代に、秦から、誰かが来た。
うん。
呪符のような人が来た。のかもしれない。
呪符だって名乗ったのかもしれない
よね。そうですよね。
俺呪符だしって。
うん。ね。まあ呪符っていうね。まあ、その、そういうなんかこう、ものもあったりして。うん、でまあ、うち的な、あ、おすすめのね。
うん、
あの、呪符スポットがあるんですけど、うん、これはなんか和歌山県の新宮ってとこなんですよね。
うん、うん
で。これは、あの、呪符のお墓がね、もともとあったのを、うん、最近、まあ、1994年に、最近か大改造しまして、まあ、今はですね、立派な中国風の楼門がオレンジの、あって、立派な公園なんですよ。
うん、
売店では、呪符の形の、呪符の形呪符サブレ。
ああ、なんでも、あそういうのサブレとか、せんべいにするよね。
美容石鹸。
ああ、不動不死だから。
で、呪符が探し求めた霊薬と言われる、天台蝶薬の木の葉を 100% 使用した、熊の天台蝶薬茶。
あ、もう見つかっちゃってるじゃん、霊薬が。
とか、
こんなに近くに青い鳥はいたんだね、的な。
そうなんですよ、チルチルチルみたいなね。うん、あとはあの、ブレンドのね、された、呪符茶。
ああ。
みたいなのがね。書いたりするんですよ、この、呪符売店では。
うん、まあ、やっぱ呪符売店ってすごい。
呪符売店ではね。例えば書いたりしまして、うん、で、あと、ネットショップもあります。
うんうんうん。じゃあ、ね、遠い皆さんは、ぜひ、
そうなんですよ。
呪符。
呪符売店で、検索、うん、で、ここのね、まあ、呪符のお墓っていうのは、まあ、調べてみると、元文元年、1736年に、うん紀伊和歌山藩の初代藩主の、徳川頼信が作らせたみたいな話らしいんですけど、うんうんうん、まあでも、そこで、呪符の墓、作るかってなるぐらい、何かしらが浸透してるでも面白いですし、
うんうん、
ただ、うち的には、超おすすめなのは、ちょっとこれ事業所の名前っていうのを言っていいかなと思うんですけど、うん、この呪符の公園のですね、立派な楼門のね、
うん、
隣に、デイサービスセンターがあるんですよ。介護保険でね、高齢者の方が送迎付きでね、うん、日帰りで通う施設なんですけど、うん、デイサービス、日だまり呪符。デイサービス呪符ですよ。
すごいね。
すごくないですか、うん、呪符からお迎えが今日も来るんじゃ。
すごいな。なんか縁起良さそうだよね。
そうなんですよ。うん、不老不死になれそうじゃないですか。うん、わしか ?1300 歳みたいな。
デイサービス通ってるけど。
デイサービス通ってる。最高の名前やな。
最高だね。
じゃあそれを見て超興奮したんですけど。うん、でまあまあ、それはさておきですね。
うん、
この新宮市のとこでは、春分の日に、呪符一行が上陸するときに、 その亡くなったものへの、あの、海難供養をしてるんですよ。
うんうん、
で、そのお盆には、とその除福供養の盆踊りとか花火大会があって、うん、除福は、除福さんって呼ばれて、慕われてて、祀られてるって言うんですよね。
ゆう
て
い、うん、さんみたいなもん。
ゆうていさんみたいな。あ、ゆうていさん、即身仏の、ね。笑顔が素敵な即身仏のゆうていさんですね。
みんなに愛されてる。
首にね、ガシーってこうね。
う釘刺されて
る。釘刺されてる。安定するためにね。
そうそう
そう。そうそう。でも、その、慕われてる存在なんですよね。うんうん、やっぱりその、うん、で、かつ、その、海難供養って、上服来たのもう何年前よみたいな話なんですか。ね、なんですけど、その、海難、その流れ着く者たちを、上服という概念が、包括してる、うんうんで、それでみんなが、ジョークさんって祈っているみたいな、うん、祈れるっていうものに統合されてるのってすごいなと思って。うん、なんか、ま、この熊野とか、この辺のね、エリアはちょっとこう特別なね、うん、地域でもあるというかね、うん、ところなんで、まあその、もともとジョークが説いていたような、まあ神仙思想、奉仕たちが説いた神仙思想っていうのは、まあ、現世的な今のね、うん、今生きてるこの今の幸福とか、仲良きとか、不老不死みたいのを、特まあ、道教に発展していくんですけど、うん、熊野って、やっぱり、あの、まあ、浄土信仰とか、うん、まあ、それこそね、あの、不落信仰とか、修験道とか、密教とか、うん、複雑にその絡み合って、独自の精神文化を形成していくんですけど、うん、やっぱその中には、そういう、まあ、神仙思想、渡ってきたものも、うん、もちろん、こう、関係していて、うん、その後ね、こう、仏教とかがね、うん、また入ってきて、もう、ものすごくこう、カオスな、こうね、いろんなものを形成していくんですけど、でも確かになんかそういうものが渡ってきた足跡もなんか感じるなみたいなところも、すごく、なんかイメージ的になんかそこまで古いもののイメージはあんまなかったんですけど。
え、除福？
あ、なんていうんですか、その、熊野とかにおける、その、
除福の扱いっていう
か。そうそうです、そうです。なんか、そう考えると、まあ日本のね、なんかいろんなところに残ってる、あの、まあ、いろんな技術とか知恵とかをもたらしてきたものっていうのは、うん、まあ、日本における除福伝説は、その、たくさんいる、その、本当に数多くの、その、まあ、渡来人、やっぱりね、象徴、
うん、
それが、まあ、まれびとであって、渡来系ってなんか、後々ね、やっぱりいろんなところで、こう、姿勢とかね、職能でこう入ってきたりしましたけど、それより前ですけど、だから、まあ、除福って、っていう、まあ、鍵カッコ付きのね、除福っていうのは、やっぱり確かに日本に来た、と思う、うん。でもなんかその除福の背後に、同時に、まあ、渡来してきて、うん、で、各地にその散って、いろんなものを残したり、うん、まあ、そのままだから同化して、今もね、うん、その長い歴史の中で、まあ、日本に、あの、いるかもしれないですけど、その各地に散っていったこの無数のやっぱり除福っていうような人たちが存在してて、それぞれがその技術やものとかをやっぱり運んできたのかなって思うと、このなんか伝承っていうか、うん、まあ、そのね、小銭が見つかったみたいな歴史ロマンもありますけど、うん、なんか
この小銭。小銭言うな。小銭って言う。
小銭や。なんか、ちょっと。
途端に、あ、ちょっと、軽い感じになって。
安っ。ちょっと、エモいじゃないですか。
エモいね。
軽い、うん。なんですけど、うん、なんか、こう、うちも除福のことはずっと調べてたんですけど、うん、なんかこう、現実がどうかっていうよりも、なんか渡ってきているこの日本の話を調べてると、うん、なんか逆に、除福が来たなって。
そうだね。
うん。
除福的な何かは絶対来てるよね。
そう、除福的な何かは来たし、うん、なんかまだ稀人とか言われる前から、うん、本当にその稀人的な概念としてすでにもう同化してたんやなっていうのがすごい面白いなと思って。うん、だから、除福は来たかと言われたら、除福は来ました。
うん、皆さん除福は来ました。
皆さんいいですか？除福は来ました。ということで、
はい、
ちょっとじゃああのね、千薬のお茶をネットで買ってみて。
除福売店で。
除福売店で。店でどうですかねっていう感じで。
飲んだんですか？
いや、飲みたいんですけど、うん、ちょっと買って、ちくめさんと飲みたいなと思って。
じゃあ今度ね。
そうなんですよ。
今度の会の時に。
そう、でも除福サブレがいいじゃないですか。でも除福サブレ、なんか、ちょっとネットショップで取り扱いなくて。
もうおせんべい系はいいです。もうね、クッキーとおせんべいはもう大丈夫、間に合ってます。あと、クランチチョコ。もうね。
もう、平和洋と古代中国の公式チョコクランチですからね。
そう。なんか前もなんか、デジャフェかなみたいな。すっごいなんか、あの、チョコ与えてくるから。 家さんがね、来るたびに。
つい持ってきちゃう。道成寺のおまんじゅうも食べたいですよね。
あ、食べたことあるよ。
あれのお土産のやつでしょ、うん、いっぱいあるじゃないですか。うん、ああいうのもね。あ、道成寺も岡山なんでね。
うん、
また行きたいな。
和歌山でしょ。
あれ和歌山ですね。うん、なんですけど。ということで今日は、
はい。
女服の話をお送りしました。
はい、ありがとうございました。